今週の週刊ラジオ広報クリアムは、手作りふるさと賞及び破産別里山のこれからについてという内容でお送りします。先日、栗山町内で活動する栗山町破産別里山計画実行委員会、夕張川自然再生協議会、栗山大紫の会の3つの団体が手作りふるさと賞を受賞しました。この手作りふるさと賞というのが、地域の個性や魅力を発掘し全国に発信していく国土交通大臣表彰制度で、令和7年度は全国から応募があった24件のうち10件の団体が優れた取り組みとして認定を受けたものです。今回はその中から栗山町破産別里山計画実行委員会の高橋誠さんに破産別里山でお話を聞きました。破産別里山とは、栗山町の桜岡3丁目に位置しており、生き物、川、田んぼなど栗山町の自然豊かな木折々の姿を感じられるほか、子どもたちの自然体験のフィールドとして活用されています。今では道内有数のホタルの生息地にもなっていますが、かつては荒れ果てた離農跡地だったそうです。高橋さんは元栗山小学校の事務職員で、小学校の理科の副読本を制作中、国鳥大紫を町内で発見した方でもあります。ではお聞きください。
ここは自然体験ですね。田んぼで学生したり、川で生き物を調査したりするために、ここの水生昆虫とか見つけたあそこで観察の説明したり、川に入ってそういうふうに田んぼで働いたからすごいって感じがあって、足上がったりする、そういう場所で。
ここどういう生き物が来るんですか？
30種はいるんです。田んぼの方にいる。こっちの川の流れのある方にいる生き物と、こっちの側にいる方の生き物は多少違う。これみんな市民が作ったん
です。この川とかこの田んぼもですか？
田んぼも全部。だからこれ最初2枚作ってね、2枚は田んぼでないからって、さらに2枚作って。そう簡単に作れたってさもう市民のボランティアで作るから、って言いながらみんな作ってる、笑いながら作ってる。水路の向こうの吉原屋なんかはホタルたくさんいるところだ。7月になったらあそこにたくさんいた。ホタルの幼虫がサナギになる泥の川、土の川がなかったらダメなの。それではこういう環境を作ってやったらそこには繁殖。水場所の花は春見てね、夏になればホタルが飛ぶ。鬼山がここ飛んで歩く。塩辛トンボや赤トンボもここで見れるみたいな、そういうことをイメージしながら。だから僕らの世代でなかったらそういうイメージはできないじゃない。
確かに。
今補助できたところにね、今の若い人たちが一生懸命入って農業を頑張ってくれれば、僕はいいと思うんだけど、こういう環境がのところでそういう生き物もいたし暮らしもしてきたから、昔機械とかそんなのないからね、今日だってあそこで話する苗だってあそこで馬飼ってたんだ
から、ね。あそこ馬小屋だったんですか？
馬小屋、して2階は干し草をね置いといて、下に馬を飼ってて、馬は田んぼを越したり畑を越したりするための、ね、人と一緒に働いてきた生き物だから、栗山なんかは昔ね農地もあったし、その奥には全部石炭も取れたし、林業もやってたんで、どっちかというとね、日本の国の復興のためにみんな協力したって形じゃないですか、田舎もね、ですからやっぱり今逆にこういう里山環境みたいなやつをちゃんと人がね手を加えながら、その熊のエリアと生き物のエリアと人のエリアのところにちょっとしたね緩衝地帯というか、そういう場所を作っていくっていう、やっぱり少しこういう里山を見直されるんじゃないかなと思ったんだよね。だけどホタルとかこういろんなトンボだとかね、いろんな生き物がここにこうやって、みんなこういうとこだったんだわ。 でも最近本当にここ僕よここハサメ里山やってちょうど25年になるけど、25年市民がやってきて、そして復元してきて、すごく復元したんだよ、うん、あるまで農地こうゴミそば状態だったからね。
へ、
昔あのここにいた人たちがそのまま家屋をそのままにしながら、
うん、
あのねここ引いてった人たちもいるから、
うん、
みんなは最初からこういうふうにこうだったと思ってるけど、もう相当な人たちが先輩たちがここに畑を復元したり田んぼを復元したり、そういうエリアも作っていって、だから全部それある面で市民がやってきたから、
うん、
僕は偉いと思うけどね町の人は。当時の環境庁から土地ここ約20ヘクタールを買ってもらって、そこの場所を市民がハサンベツ里山計画実行委員会っていう名前ですけど、20年計画っていうやつを立てて20年かけてここを再生しようということで、うん、だから建物やなんかもみんなあっちにある炭焼き小屋にしてもボート小屋にしてもそこのセンターにしてもみんな市民が自分たちで作ったり、うん、あるいはいろんな補助金もらう、あの環境財団のね補助金とかを申請してもらって、それで全部建ててるから、生活が循環していくっていう、山と川とかそういう田畑やなんかって循環させながらこの大地を守っていって自分たちも生きていくっていうようなシステムが実はあったと。だからそれを今だってね、まあ、エネルギー問題とかいろんな問題があるけども、そういうような暮らし方だとかそういうのがあるってことは勉強しといて損はないし、うん、ですからそういうことをの知恵をね学ぶ場所でもあるんで、うん、子どもたちの体験学習のフィールドとしてはこんなのそあれないよ、なかなかないんです。で、栗山はふるさと教育交付金みたいな制度をね作ってくれてるから、
うん、
栗山の子どもたちは名別の学校で宿泊したり体験学習したりでいろんなことができるっていうのは、僕は栗山の子どもたちは幸せだと思う。
外でお話を聞いた後、かつての馬小屋を改修したというハサンベツ里山のシンボル的な拠点施設納屋に移動しました。ここでは子どもたちをはじめいろいろな催し物をやったり、活動にかかる展示や資料などが飾られています。ここでは手作りふるさと賞受賞について感想を高橋さんに聞きました。
まあ、古い順から言うと栗山大紫の会とハサンベツ里山計画実行委員会と夕張川自然再生協議会の3団体が向こうの方からチョイスして、3団体にの受賞になりました。栗山青年会議所の取り組みだとか上別小学校の環境ハウスなんかの、再生と取り組みだとか、まあ、ここで今やってるハサンベツクラブの人たちの取り組みとか合わせて応募をした中で、国の方でそのように選んで今回の賞に なりました。
夢みたいなことが本当にできたと題したの伝達式の後に行われた懇談会で紹介したということなんですけど もう本当にここが越した素敵な里山になってそれが国から認められるっていうのは始めた頃はもう本当に想像もつかなかったような状況だったんですか。
僕は教員でないんですが学校の事務職員として栗山小学校に赴任したのが40年前ですから、その時には栗山小学校で、1000人以上子どもいたんです。育ち館内でも一番大きいマンモス校だったんですが、そこでそこの先生方理科の先生方を中心にこう栗山の自然を探るってみたいなこの理科の駆動本作りをやっていて、昆虫部門とか動物部門でこれをやられる担当する人が少なかったんですね。それで僕は、栗山小学校での児童会の役員の人が子どもたちが来てね趣味を紹介してくださいって言った時に、僕は栗山に来て4月に来てね6月の末までの4月5月6月の3月期のね、実質は4月の初めて蝶はあんまりいないから2月期間で40種類45種類ぐらいかな もう採集したんですよ。ですごい蝶がいるところだなと思って、採集したっていうのは守備でやってたんですが、手伝ってほしいっていうふうに先生方に言われて手伝うことになったと。7月の25日に小田石山のてっぺんで大紫らしきものを見て、次の日行って大紫だ、採集してね、大紫だっていうことが確認されて、まあ新たな生息地が、まあ、北限中か東限中かね、うん、北東限の生息地として確認されたんですね。でそのことによってその大紫の生息地を守るってことをしなきゃならなくなったんで、大紫の貝ってやつを町の人に呼びかけて、次の年ですね、発足させて40年なんですね。でそれがスタート したのは、それで、夢みたいなことの一つは、それをやった時に環境庁のふるさと生き物の里っていうのが、環境庁としては国立公園国定公園ね以外に身近な自然を残すっていう取り組みを初めてやった、生き物の里の指定のところに手を挙げて、それが栗山町もあのその場所になったんですね。だからね、本当に手を挙げてなって、でしかもその108箇所あったんですが、そこのうちのたった2箇所だけハード事業もいただけたんですよ。ハード事業を申請して、それがあの大紫館の前身の生き物里ふれあいプラザ、ファーブルの森だ。
最後にハサンベス里山の今後について話を聞きました。
あのハサンベス里山はね、こう20年やってね、25年になるけど、今新たな展開をしようとしています。ですから僕はもう76歳ですから、次の世代の人たちが今ね、夕張川の再生とか、先ほどボラス運動だとか、このハサンベスの里山を残していく運動だとか、上別の学校をしっかり活用しながら子どもたちの体験学習を進めていくだとか、そういうような、みんなこう僕にとってはこのハサンベスの里山を作ったということもできたということ、まあ一定できたと、まだ未知数ですが、ここまでやれたということについては夢みたいなことですね。で上別の学校が、市民の力によってコーラの財団から、資金1億8000万の資金を援助を受けて、あそこも再生していったということも夢です。で夕張川に漁道ができて、今度は三別川みたいなところまで桜マスが登るようになったと、そして栗山の町までシャケマスが登ってくるっていう、で海の栄養源のものが山に運ばれるっていうみたいなこともやってくれたし、それも夢みたいなことですし、ですからそんな夢みたいなことが連続してますんで、これから先もね、こういう破産別が活用されたりいくために、次の世代の若い人たちが、ここ一生懸命、あの僕らある面でまだまだ足りないですけども、土台みたいなものを作れたかなっていうふうに思うんですね。でこれから先、さらに皆さん若い人たちが町の人と手をつないでですね、活用しながらここを作っていく、活用しながら夕張川をきれいに、生き物が本当に帰ってくるような川にみんなで頑張ってやっていくみたいな、そういうことがですね、これから先できていくことをですね、それがもう、まあ、本当の夢みたいなもんですね、私も、生きてる限りは半分遊びに来て草刈りをでも手伝いながら、こういう場所をですね、見つめていきたいなというふうに思います。後輩たちというか自分の息子たちというか、さらに僕の孫みたいな皆さんにですね、期待したいなと思います。それとホタルヤなんかもね、こうやって帰ってきたんだけど、今度実際にこんだけ帰ってきたなんて事例ないですからね。だからもう石狩平野定置帯では、ね、こんなに簡単に来て簡単にホタル見れるような場所はなくて、これも先輩から場所を教えてもらったやつを、約2キロの生息地を川から田んぼから池から湿地から全部作ってもらって、これみんな 私どもの世代とかその下の世代が作ってくれたんですね。で、まあ、この石狩鉄地帯では有数のホタルの生息地になったんで、できれば町の人にも7月の大体10日ぐらいから7月いっぱいは見れますから、観察会もやりますんで、ぜひそういう時にはね、見に来ていただければと思います。でこれも本当にここの町内に住んでる先輩たちがここに高橋さんいるんだと、これをなんとか生かしたいんだという思いを受けたんで、まあ大村崎の会の初代先輩の浦部会長さんが、まあ、個人になられましたが、あるいは高林さん会長さんが個人になられましたが、その人たちの思いを僕は今つないでるんだなというふうに自分で思ってますけど。
今回の週刊ラジオ広報クリアは、手作りふるさと賞および破産別里山のこれからという内容でお送りしました。皆さんいかがだったでしょうか。今回ね、私も破産別里山に実際にお伺いしてお話を聞いたんですけれども、高橋さんは何度も市民がこの環境を作ってきたというようなことをお話しされていて、こうしてね、栗山町の皆さんが長年かけて守ってきた環境、またね、その環境をこれからの若い世代が守っていかなきゃいけない、そしてね、どんどん守っていく仲間を増やしていけたらいいなと思った今回の収録でした。破産別里山、また栗山町の中心部とは違った時間が流れていて、澄んだ空気、川のせせらぎ、小鳥のさえずり、とてもね、ゆったりとした空気が流れていました。思わずね、時間というものを忘れてしまいそうになってしまったんですけれども、今後もね、ホタルの鑑賞会ですとかいろいろなイベント、破産別里山行うということでね、ぜひね、まだ行ったことがないという方は一度破産別里山にお越しください。今回ね、長年かけて取り組んできたものが手作りふるさと賞として表彰を受けたということでね、受賞された皆さん、受賞おめでとうございます。そして今回お話をお伺いした高橋誠さん、ありがとうございました。以上、今週の週刊ラジオ広報栗山でした。